13ページ、緊急通報システム見守りサポート事業について、小林よしこ議員。緊急通報システムの設置条件は、住民基本台帳上で一人暮らし高齢者であることが条件であるが、家族が長期入院や施設へ入所し、住所変更できずに、実際には一人で生活をしている場合等、さまざまな事情を考慮し、設置してもらいたいと考えるがどうか、また高齢者が安心して日常生活を送れるよう、一人暮らしでなくても日中独居や高齢者世帯等への設置も必要であると考えるが、市の考えを伺う。保健福祉部長、緊急通報システムの対象者は、65歳以上の一人暮らしの高齢者としているが、家族の施設への入所や長期の入院で自宅に帰ることが難しいなど、現に一人暮らしとなっている高齢者についても、緊急通報システムの設置を可能としている。また、設置の対象にならない方については、個別契約や利用方法など、市が委託している事業者と協議を進めている。団塊の世代の方が75歳以上となる2025年問題など、高齢化が進み日中独居や高齢者世帯が増えていくことが予想される。こうした方や一人暮らし高齢者の方にも安心して暮らしていただけるよう、緊急通報システムに限らず高齢者への在宅福祉サービスの充実に向けて努めていく。掲載以外の質問事項。絹の台の街路樹について、一人一台タブレットの活用状況と今後の取り組みについて、小林よしこ議員の写真と QR コードが載っています。病院バスの現状と問題点について、今川秀明議員。病院バスは今後ますます進展していくことが想定され、高齢化社会に対応する有効な手段である。現在、JA 取手総合医療センタールートと筑波学園病院ルートで運行しているが、病院バスを利用しやすくするため、ルートの再検討が必要と考える。病院バスのルートにおいては運行していない地区があり、主に八原地区が空白地域となっている。この空白地域について今後どのようにしていくのか、市の見解を伺う。都市建設部長。病院バスは市外の総合病院を市内の医療機関に近い交通利便性で利用できるようにすることを目的としている。導入にあたり、市内に病院バスに乗降できる拠点を設け、この拠点に行けば市外総合病院に通院できる交通環境を作ることを基本としており、市内をくまなく回るルートは想定していない。市長、高齢化の進展や自動車運転免許証の返納が進んでおり、市外総合病院への通院手段である病院バスは今後も必要な事業である。市内全域に総合病院への直通バスを運行させる予定はないが、この取り組みはまだ実験段階であり、今後市民のニーズに合う運行ができるよう、運行形態も含め見直し改善を図りながら、より良い通院手段の確保に向け取り組みを進めていく。掲載以外の質問事項。 SDGs に対する市の考えを伺う。防災対策について、今川秀明議員の写真と QR コードが載っています。